ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは子供が必要としている感覚ですね。
はい、まあ、前回ね、大人がアクセスしやすい感覚というのをお話ししました。はいはい、で、ピラミッドでいくと、第4段階という、ちょっと進んだところを、はい、大人はアクセスしやすいっていう話でした。はい、うん、で、まあ、子供生まれてからですね、まず第1段階っていうところしかもうできないんですよ。
まあ、それは当然ですよね。
当然です。で、第一段階って何かっていうと、目の動きとか、聞こえがどうか、まあ、機能的に聞こえてるか見えてるかっていうのはもちろん大事なんですけど、うん、絵本を見せてどうこうっていう段階じゃないんですよ。
うんうんうん
うん、で、第一段階って何かっていうと、自分の体の重さを知る。
は
あ、なのでお腹の中にいると重力って感じてないけど、
うんうん、
生まれ出てやっぱり重力っていうのを赤ちゃんは知るんです、
はあ、
で体がずーんと重い、まあ、重いぜって思ってるかわからないですけどでもお腹の中よりはもう随分不自由、
うん
うん、で自分の体がとっても下に引っ張られる、もうそれこそ重力っていうのを体験します、
はい、
でこれもとっても大事な体験なんです。重力で、地に足をつけるってね、言うじゃないですか、
はい、
ピラミッドのゴールに集中力があるっていう話をしたと思うんですけど、そこにつながる体験なんです。
あ、そうなんですね。
はい、なんで自分は地球とつながってるっていう、うん、でこれを子どもたちは生まれた瞬間の身の重さで学び始めるって言われてます。不思議でしょ？
不思議。
不思議なんですよ。なんかこういうズドーンと重い感じとか、
うん、
抱っこされて移動するときに動いてるなっていう感覚、移動してるっていう、
うん
うん、感覚とか、抱かれている時に分かる、まあ、圧力、
はい、
自分の体に加わってる圧が、
うん、
触れられているっていう、触覚、
はい、
うん、それがまず必要なんです。
ああ、なるほど。
はい、なので、まあ、これはね、皆さん赤ちゃんが生まれてやらざるを得ないことなので、
うん、確かにそうです。
まあ、抱っこして、授乳して、はい、ね、寝かしつけて、まあ、おむつ替えで移動させてとか、まあ、そういうところで第一段階っていうのは、はい、繰り返し繰り返し、子供たちに刺激を提供しているので、それはすごく意味のあることだったんだよっていうのを、まあ、今日はお伝えしておきたい、
はい、
ですね。はい。で、そういう重力に逆らう力っていうのが次に出てくるんです。
うん、逆らう力？
はい。なので、うつ伏せで頭をもたげるっていう。あれ、重力に、抗う。
抗ってたんですか、あれは。
はい。やっぱ自分の頭を持ち上げるって、赤ちゃん、すごい喜びにつながる。なんかそういうシーンを思い出せます？
なんとなく新たな発見を してる感が見て取れました。
ね、で、目がギラギラしたりとか。うんうんうんうん、で、頭を持ち上げて、周りを見回す、
はい。
うん。だから頭を持ち上げて首を動かす。
ははは
で、まあ、目も動く、
うん。
で、ここら辺で少しずつ視覚っていうところと絡みが出てくる。
うん
ね、で、体の感覚、
はい
ね、抱っこしてもらって圧が加わることで自分の体のサイズがなんとなく分かったり、はい、まあ、いろいろおもちゃのように遊ばれてる赤ちゃんもいっぱいいるじゃないですか、 かわいいねってこう、ほっぺツンツンされたり、腕を動かされたり、
はい、
なんかね、歩行の真似事のように足を動かされたりとか。
ありますね。
実は、それすっごいいい刺激なんですよ。
そうだったんですね。
はい、身体感覚っていうのも、その7つの感覚のうちの1つ。なので、
はい、
どれだけ体を触ってもらってるかっていうのが第一段階では非常に重要なんです。なのでそうそう抱っこであやしてもらうとか、うん、あの癒しだけの、
はい、
あの触覚じゃなくて、
うんうん、
体を動かして遊んでもらう、運動、まあ、運動にもなりますよね。赤ちゃん動かしてるだけでもすごい運動なんですけど、あれは身体感覚を刺激してたんです。
そうだったんだ。
はい。なので、そうやって第一段階で、まあ、それぞれの感覚にアプローチしていたのが、第二段階で、自分でそれぞれの機能をひっつけ始めるんです。
ひっつけ始めるんですか？
はい。なので、なんか気になるって、なんか音が聞こえてきたと思ったら、そこを自分で見ようとする。聞こえてきた方向に首を、回転させて、で目で追うとか、で。これは身体感覚と、さっきのあの、重力、
うんうん、
と視覚聴覚、4つの感覚を赤ちゃんは勝手に、
すごい。
つなげている。
へえ、そうだった。うんね、
これが第二段階なんですよ。
うんうんうん、
でもここすっごくあの子供たちもあのすごく可愛いです。なんか自分でこの世を発見したかのようにね。でここの体験をたっぷりしてほしいですね。なのであのお母さんたちはね。まあ言葉ね、話してもわからんし、とか、パパがよく言うんですよ。
ああ。
何言ってるかわからんし、って、いや、まあまだ何も言ってないしね、みたいな。
そりゃそうだ。
そうそう、察しましょう、みたいな時期って、何していいかわからないから、結局はこう寝かしっぱなし、
うん、
で、寝かせてると心配だから、
はい、
まあ例えばその転倒防止のちょっと固定具がついてるような、うん何かに座らせたり、
はい、
寝かせたりとかってなってくるとこの子どもたちの第一段階第二段階の刺激が足りなくなっちゃうんですよね。
そうかそうか。
でこれは、させるっていうよりも自分からするっていう、でこの自分から動くっていうエネルギーはとっても高いんです赤ちゃん。だからそれを止めるような環境にしないでほしいなっていうのが、まあ、私の立場からお願いしたいことではある。でも今の住環境とか考えると、そういうわけにはいかないと
か、ね。なかなかね。
うん、で、まあ、親がね、家事したいときに、ちょっとね、見続けるのは難しいとか、やっぱうつ伏せ寝はまだ、させられない月齢とかってなると、
はい
まあ、どうしても難しいところは出てきてしまう、うんまあ、そこも十分理解できるので、まあ、常々そこにねママたちがエネルギーを注がないといけないっていうわけではないので、
うん
うん、ちょっとあの仰向けの時間が長かったなと思ったら、
はい、
うつ伏せの時間をちょっと
うん、
自分がテレビを見るときとか。
なるほど。
そう、リビングでちょっと座れる時間ができたなっていうとき。
はい。
とかに、まあ、会って気づいたときでいいので、うつ伏せにしてみたり、自分の膝の上に座らせて、なんかこう、膝をトントン揺らして、こう、ね、乗り物遊びみたいなことをしてみたりとか、
はい、
もうそういうので十分なんです。
うん
なんで、もちろん絵本の読み聞かせとかしてほしいですけど、それ以前に、自分の体の重みを楽しむ。自分には腕がある、足があるって、
うんうん
うん。で、見える、聞こえるっていうのを楽しめる。子供たちはこういう刺激、こういう感覚を、実は求めています。はい。
今日は子どもが必要としている感覚についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。